主中エジプト記です。一生祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。今日から主中エジプト記に入ります。聖霊様、教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
さてヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りである。
70名が行ったということですね。個節
ヤコブから生まれた者の総数は70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。
この70名、長老、弟子たち、イエス様が12弟子を選びました。12弟子の下が70名の弟子たち、長老ということですね。それが神の国の組織です。三位一体神様、24の長老、70名、その、イエス様の弟子の中でもそれが見えますね。だから神様がアブラムを三位一体神様の性格人格をずっと教え込みました。アブラムには父のこの製品を長くそれを教えますね。それでイサクには御子イエス・キリスト、またヤコブにはもう聖霊様のこの働き、それをヤコブには教えます。それでこの12名が生まれ、また70名の長老、弟子になってるんですけど、本当に面白いですね。そして70名が行ったんですけど、これが後で民主主義とかを見ると、この働く戦うことができるその人々が60万名、20歳以上でしょうね。だから約200万名になったんです。神様が初めは小さく働くんですけどね、これがどんどんどんどん大きくなってリバイバルが起こるんです。リバイバルは主の御心ですよ。埋めよ増えよ増えよ増えよ、それが主の御心です。だから小さな山の教会とかその賛美があるんですけど、聖書的じゃないんです。だから主は教会がまだ神の家族が増えることそれを願っておられるんです。今私たちは長く沈黙の時間を強いられてるんですけど、とにかく日本にもね、爆発的なリバイバルが来ると信じます。だからもうアブラハムも、タラクからね2000年間何もなかったんですけどね、それからアブラハム75歳で呼ばれて、もう長く彼を教えられましたね。それが神様です。神様は今基礎、うちのね教会も基礎ですね。また日本も基礎、基礎の後でリバイバルが来るということですね。6節。
そしてヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだ。イスラエル人は多産だったのでおびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。
これが主の御心ですよ。まあ、多く増えること。神様が祝福すると子供が多く増えるんです。じゃあ8節。
さて、ヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。
じゃあ神様が今もう多く増えたこの民を神様の約束地に移さないといけないんです。移すためには彼らはそこで平安でまあずっと長いそれを住むようにされません。彼らにはもう揺り動きが始まるんですね。鳥がね、なんか巣立つためには、立たせるためには、もう鳥の巣を乱すんですね。それで早く出ていくように。そのことと同じ。このヨセフを知らない、ヨセフを知らない、ヨセフが喫緊だけじゃないんですよ。エジプトをこんなに強く全てをね、土地制度とかをしたのがエジプトなのに、それを、ね、知らない王が現れたということですね。旧説。
彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。
このように恐れが生じるんですね。十節。
さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦うという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。
このような後悔、恐れ、後悔、こういったすべてのものはね、もちろんサタンを使うんですけど、皆さんがね、祝福される前にこのようなことが起こるんです。これが起こるから神様の導きの地に行くんですよ。だから何か自分の人生の中でね、こういったことが起こったら、ああ神様が私を祝福するためだと、そのように私たちは思うんですよ。神を愛するから、こう計画の中にいるから、神様は全て益として働かせてくださいます。だから私たちは良いものは良い、感謝、悪いものも神様の御心が今なるためだと、そのように思うんですよ。全て良い方向で見るんです。注意せず。
そこで彼らを苦役で苦しめるために、彼らの上にローマの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。
だから組織的に圧迫が来るんですね。これもいいことよ。うちがチャーチスクールをやろうとやってるんですけどね、もう今高校までもね、チャーチスクールにならないように、この国がね、いやこれ偶然かと思うくらいね、もういちいち全部私たちが何かやろうとすると国が先にやる、先か後か、国全体が動きます。それでチャーチスクールができないようにね、彼らはその思いではないかもしれないけどね、全部無償とかなんかやってますね、税金を使って。12節。
しかし苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。
だから苦しめば苦しむほど民はますます増えるし、リバイバルが起こるんですよ。それで私たちは天を思うんです。約束の地に対して、カナン地、約束の地、 そこを思うんですね。13節、
それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働などすべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた、
苦しめた、苦しめ、苦しめば苦しみほど神様の祝福が現れ、リバイバルが起こり、そして、神様の目的を果たされる、出エジプトになるんですね。中古節、
またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、産み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ、
このような、このむっちゃなね、永遠に自分たちの奴隷にしようと、男の子なら殺す、まだ女の子ならば残す、そのような政策でした。しかし、17節、
しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた、
これが終わりの時代に私たちに聖霊が与えてくださる心です。主を恐れること、王の命令より主を恐れること、666を強要する、そのような時にも私たちは主の御言葉を恐れる、御言葉をもっと優先する、これが、ね、患難の時代、その私たちが信仰生活のそのことですね。神を恐れた。神様が彼らを祝福してくださったんですね。20節、
神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。
このようにね、神様の御心がなります。神はこの助産婦たちよくしてくださった。21節、
助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。
じゃあ神を恐れるものを神様がこんなに、神を恐れるということは何か、良心ですね。私たちにとっては御言葉です。彼女たちはもう良心、神様が語るんです。命をもっと大切にする、この良心、直感、神の啓示ですね。これが彼女たちにあったから、その御言葉を恐れて。じゃあバロの命令は法ですよね。法、私たちがこの知恵を持つことが知恵よ。後で法が変わるよ。不法がはびこるんです。その中で私たちは不法に行くんではなくて、神の法、聖霊の法に従うんですね。御言葉、聖書に従って生きると神様が守ってくださるし、リバイバルを与えてください。だから苦難、苦しみとともにリバイバルが起こるんです。それで主の目的地、カナン地に向けて私たちは出発する。だから基礎、アブラハム、イサク、ヤコブ、12、まだ70、これが教会なんですね。それで大リバイバル、22、
またパロは自分のすべてのために命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない、 女の子は皆生かしておかなければならない、
うん、じゃあこのような命令とともに何が生じるか、モーセというものが育てられるんですよね。これが2章です。だから、サタンは666です。しかし神様は777です。一つ上よ。だから、運命というものは666までが運命です。しかし777は主の意思です。主の摂理な。いつも主が勝ちますよ。だから、いつも歴史とか何かを見るときに、いつも肯定的な主の歴史観、ヒストリーを持つように、まあ、韓国のこともそうですよね、まあ、目に見えるものは否定的な部分ばっかりけど神様の目で見るとこれは主の摂理、悪いものが全部今現れてる、共産主義者が誰かということが全部分かる、カミングアウトしたんですよ。それを後で掃除すればいい。今は自分たちがこんなことがなかったら隠れてるんでしょう。誰が誰か分からないけど、これが全部カミングアップ。777。主の摂理。じゃあ7章に行きましょう。ルカ7章。一節から見ましょう。
イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。
じゃあこのイエス様はカペナウム、コラジン、ベッサイダ、このガリリ湖の三角形の都市中心にして働かれました。カペナウムはどうして重要かというとね、そこが人の出入りが多かったんですね、まあ、物の移動も多かったし、だからそこがどこかというとね、都市ですよ、都市。都市の中でエルサレムの都市、次、ね、カペナウム、だからエルサレムは宗教都市ですからね、宗教、そうじゃない民間の人々、漁師たち、そのカペナウムで主が多く働きました。これも私たちがね、どの地点で何をするかという、それが知恵ですね、知恵。リセス。
ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした、
まあ、百人隊長のことは、彼が、この6節。
イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます、
じゃあお言葉を、くださいと、ね、そしたら必ず癒されます。これは主を恐れるということよね。御言葉を、ね、重んじる、御言葉、主の口から出る言葉、その主の口から出る言葉 もうそれを待ち望んでるんですよね。異邦人にもそのようなことが起こったんですね。百人隊長八節
と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします、うん、
これをせよ、うん、まあこれをせよ、さっき助産婦たちがねこのように動いたんですよね。パロのめっちゃくちゃなその命令に背いて、だから主の言葉これにせよとすると動くんだと、けどあなたがもっと上だということが主を恐れることよね。自分の命令もあるけど、自分の命令にはこの自分の部下が治らない。けどあなたの命令ならば治る。すごいでしょ。だからね、イエス・キリストをね神様として見ていたね。いや、これがどうしてこの百人隊長にこのような信仰があったか、うん、まあこれでイエス様が驚かれるんですよ。九節、
これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません、
うん、じゃあだからイエス様が来られた理由は信仰を見るために来られたんですね。神様の御言葉、自分の良心に来る、直感として来るその御言葉に聞き従う、これが信仰ですよね。だからこの百人隊長が今見せてるこの信仰、イスラエルでは見たこともない。だから再臨される時にもね、イエス様が探しておられるのはこの信仰ですよ。神を恐れる、神様の御言葉で動く、自分たちの命令系統にはこの自分の部下の病とかそれを癒すとか許すとか、まあこの人が永遠の命を知っていたかどうかわからないけど、とにかくよくイエス様のことを聞いていたんですよね。信仰というものは聞くこと、聞いて信じたんです。それでああこの方は神様、それで、ただお言葉だけくださいと、これが主を恐れることよね。主を恐れること。十節、
使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた、
これが、神様の命令よね。自分たちのまあ、アウグストゥスの命令じゃなくてシージャーの命令、シージャーは後です。ローマ皇帝の命令とは違う、自分の軍人の命令系統とは違う命令、それを待ち望んだんですね。私たちがこの世の終わりに生きるその方法も主の命令、主の御言葉を聞くこと、だから祈ってるんですね。私たちは主の御言葉を祈ってる、待ち望んでる。十一節、
それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒にいた。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。 町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。
うん、だから、うん、主の命令というものはね、どのように聞こえるか、主がどのようにして語るか、このルートをよく知ることが重要。これはかわいそうに思う、憐れみを。だから憐れみの中で主の声が聞こえるのよ。信仰というものは愛によって働くんです。だから人を憎んだり許せないという思いの中では信仰が生まれないんで、神の御言葉は聞こえない。これはもう間違った声、ね、パーロの声に従うんでしょうね。殺せと殺すんですよ。しかし、ああこんなことしてはいけないという、あれは憐れみよね。助産婦たちが、ね、子供たちを憐れむ心を持っていた。だから主の声が分かる。だから怒ったり相手に対する妬みを持っていたり、それで恐れ、また劣等感その中で主の声、主の御言葉を読んで、ああこれは私と似てる、違う御言葉よね。文字よ、文字。この文字は殺すんです。人自分勝手に解釈する、ね、この裁判官も偏見というものがある、ね、今特に韓国の共産主義者たちの、この裁判官、キム・イルソン の奨学金をもらって勉強した人たち、だから彼らは共産主義の目で見るんだよ。だから何の罪もない朴槿恵大統領を弾劾して牢に長く入れて、今今度もユン大統領もそうだったんですけどね、けどね、二度と私たちはこんなことを受けてはならないと団結したんですよね。トランプ大統領 もう加わってる。祈ることがもう、以前は祈らなかった、あらこんなことがとして終わってしまったんですよ。共産党、共産主義者たちの言論、まあマスコミが毎日嘘ばっかり洗脳したからね、国民は全部騙された。私がどうしてこんな話をするかじゃあとにかくね、かわいそうに思う。そこで主の声が聞こえるのよ。憎たらしく、あ憎む、もう悪い思いをするときにどんな思いが来る？サタンの思いが来るでしょう。だから皆さん、イエス様が祈りを教えられたとき、必ず人を許すことを教えられましたね。人を憐れむ心、そのとき信仰が働く御言葉が与えられる。かわいそうに思う。イエス様の癒しの中には必ずこの言葉がある。かわいそうに思う、かわいそうに思う。イエス様の声を聞きたい、イエス様と共に歩きたいと思う人はね、憐れみを求めなさい。主の御座は憐れみの御座よ。モシシートと言ってる、モシシート。14節。
そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。
だからやむを得が、もう全希望がこの自分の息子だけ、 しかし息子が病気で死んだ。そのお母さんの絶望感、生きる意味がないのよ。泣き出しながら、どうして私より先だとかね、こうついていく、そのお母さんを見てね、かわいそうに思う。その時神様の動きがあるのよ。私たちも互いがかわいそうに思ってね、憐れんでる。憐れむ者は幸い、憐れみを受けるとね。中古説、
するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された、
イエス様が彼を母親に返された、ね、中6節、
人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神をあがめた、
神をあがめた、ね、じゃあ主が、主を恐れる者、祝福される。主を恐れる者に主の声が聞こえる。主の声は憐れみの中で来るのよね。だからさっき百人隊長もね、自分の部下を本当にこう愛していたね。それでイエス様に行ってお願いしたんですね。自分が異邦人でありながらも、だから本当に心がね、優しい人よ、その人。自分の屋根の下に招かない、その理由もイエス様のためよ。イエス様が異邦人の家に入ったと、ユダヤ人たちから受ける攻撃、その憐れみの発想から来たのがお言葉だけください。言葉が来るのよ。じゃあ、主よ、私の心も憐れみで満ちるようにしてください。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。